皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。だいぶお日さんが落ちるのがですね、遅くなってきまして、
奈良の東大寺の、ね、お水取りが始まりましたね。そのちょうど本当に、はい、もうこれから春という、ね、感じですね。
いい季節になってきますよね。私メディアウォッチャーとしましてはですね、はい、だけどこの17日間というもの、はい、やっぱりと冬季五輪、テレビよく見てましたよね、
バンクーバーでやりましたんでね、時差の関係で、はい、どうしてもね早朝2時、3時、4時頃までね、はい、テレビにかかりつくて毎日ですね、でしたね。
生でね、最後フィギュアのね、それから僕はあんまり日本人っていうのはアイスホッケーってね、あんまり見ないじゃないですか、でスポーツとしてもそんなにね、アメリカは四大スポーツの一つでしょ。
そうですね、ね、
だけど、やっぱりカナダとアメリカのあの肉弾戦というか、
あれはすごかったですね。あれは多分カナダ国民にとったら我々が想像する何十倍のパワーですね。人口もアメリカに比べてね、カナダだいぶ少ない。
少ない。
だけどアイスホッケーの人口はアメリカよりか多い。あ、
多い。
予選で負けて、決勝で、それも20秒前ですか。
そう、
ね。第3クォーターの最後の、そこでアメリカが同点にして、最後に、
ねカナダが
延長で勝ったと。
勝ったという。すごいんだけど、まあ言えただけのあのリンクの中で、プロレスもどきのことをやるわけですから、
ね、アイスホッケーって本当に面白いですね。
面白いですね。見てるとやっぱりあれだけのすごいプロの、やっぱりプロというかね、どういうかな、プロフェッショナルなという意味でね、すごいなとね思いますよね。
カナダの、この国旗っていうんですか、はい、マークが変えるでしょ、はい、なんかこうね赤でこう弱そうな感じがありますね、
はいはい、
しかしあのアイスホッケーのその激しさを見ればカナダというのはアメリカに比べてこうどちらかというと上品でソフトな、アメリカが軍事でハードパワーだったら、そうそう、カナダというのは
ワシのマークですからね、アメリカは、
カナダも本当に全く違って植物って、
なるほど、自然の、
まあそういう感じ、装飾系というかですね、はい、があのアイスホッケーですからね。うん、今回 の, バンクーバーのオリンピックでやっぱりメダル数見てみてもカナダが、そうですね。
地元
トータルではカナダが金が一番多かったんですか、はい、アメリカ。トータルはアメリカだけど、カナダですね。
多いのはね、すごい頑張ったんですよね。うん、それと頑張ったというと、やっぱり韓国勢ですよね。この頑張りはキム・ヨナさんをはじめですね、すごいですね。
まあ、日本は人口的にもね、韓国によるかね、倍ぐらいですか。
そう。で、倍以上ですね。
倍以上ですね、強い。にもかかわらず、韓国が金6個、銀6個、銅2つで、まあ、トータル5位ですね。で、中国が6位で、日本は、中国は7位ですね、金5つで。日本は金なしで、銀3つ、銅2つ。はい、で、トータル20位。韓国と日本っていう、これどう、
ね、韓国パワーっていうのは今、しかしコリアンパワーっていうのはすごいですよね。今年の1月にアメリカのね、ラスベガスで有名な家電ショー、はい、家庭の電化製品のね、はい、あれのショーが開かれるんですが、そこでもですね、韓国の製品っていうのはすごいんですよね。で、今、その中で、今年は 3D のテレビ、それからもう一つは電子書籍、こういったものがですね、話題を読んだんですけれど、それも僕はそのラスベガスに行ってないんですけど、だけどね、YouTube でいっぱいいろんな人がですね、発信してるんですよ、そこ行った人がですね、画像付きでですね、そうすると、あ、もう行かなくってもですね、いい時代っていうのは一つあるし、
来てますね、
それと韓国パワー。これはサムソンにしろ、LG 電子ですか、このパワーってすごいですよね。僕何年か前にね、もう十何年前に韓国行った時に、要は輸出はカラーテレビ で自分たちは白黒で我慢するんやっていうね、あ、この国民性にね僕びっくりしたんですけどね、だからそれがもうパワーアップして、韓国民もの人たちもすごい今IT の、ネットワークっていうのはすごいわけでしょ、日本よりもっとすごいわけで、
今月号の、はい、 日経ビジネスで、うん、まあ、韓国の、まあ、家電の特集、サムソンとかですね、LG とかって、はい、僕ちょっと驚いたんですけどね、うん、サムソン一つのが売上高ですかね、うん、あの売上高、利益ですかね、うん、
まあ、利益率かな
利益が日本のすべての家電合わせてもプラスになってるという、うん、日本軒並みマイナスだったのね。
あ、なるほど。
そうするとプラスなんですね。
なるほど。
で、そのプラスになり始めた時期というのは、うん、1997年っていうのはもう東アジアの経済危機で、もうとんでもないことが起こりましたね。はい、
ね、
タイからインドネシアから、うん、韓国、そして IMF なり世界銀行が入って、韓国の経済はワシントンコンセンサスいって、うん、市場経済にのっとって、そのアメリカがバックアップしながら、IMF 通じながら韓国を助けるという。それから、ブーッとそのサムソンはじめ伸びてるんですね。
気化急増的にグーッとこう伸びてるんですよね、うん、
日本は東アジア経済危機で影響を受けなかったというのに、うん、反対にだんだんダメになって失われた何年っていうね、十何年って言われることが始まって、うん、一方韓国は伸びてる、
うん、
家電でそのね、技術力で韓国が勝って、このオリンピックでキム・ヨナムはじめですね、
ね、
韓国が強いと。
そうそうそうそう、スポーツの競技においても強いというね、うん、すごいパワーを感じる。それは、うん、一つはブリックスってね呼ばれている、
はいはい、
ブラジルであるとか、その、新興国ね、はいはい、新しく、はいは
い、ロシア、チャイナですね、
はい、はい、それにプラス韓国のコリアンという系、
うんうんうん、
それからアフリカもね、
はい、
今、マーケットとしてもまた面白いし、
はい、
世界のね、うん、注目を浴びてるという、そのあたりはどうなんですか。うん、
いや、 やっぱり中、その韓国もアフリカとの関係、まあそうですけど、両方とも、まあ、韓国 OECD にね、10何年前に入って、そうですけど、うん、はい、やっぱり中国とアフリカという感じがやっぱりするんですね、資源外交として、
はい、
なんかやっぱり中国はかなりですね、うん、アフリカの方に、まあ、資源、だんだん確保、オーストラリアもそうですけど、うん、そういうところも地道にやってると、はい、うん、だからそれはやってるっていうと、我々こう日本から見ればまだもう一つフォーカスが合ってないんですけれども、うんうん、だけど実際このオリンピックのこう韓国中国勢の強さとかですね、はい、まあ、経済、まあ、あの家電もそうですけど、はい、アフリカに中国のそのまあ国家的なその手法でですね、うん、企業を通じてもだんだん資源外交ということをやっていってると、そうすると我々やっぱりこのオリンピックを通じて我々はやっぱり日本人としてですね、もっとこのシンク、
うんうん、
この番組はシンクタンクジャーナルという、はい、まあ、シンク構想を練るという番組ですけれども、うん、やっぱこう日本のやっぱりいい意味での戦略、
そうですね、
だから、うん、世界的戦略必要ですね。
資源のないという意味においてはね、韓国も日本も同じわけで、
うん、
そうするとものづくりの、
うん、
知恵というか、うん、そういったので国が成り立ってるわけでしょ
う、うんうん、
日本もそこがね、逆に言うとなんかこうちょっと衰えてるな。これは僕は学力の差という意味じゃなくってね、今なんか、うん、学力が日本人は劣ってるとかなんとか言ってるけど、うん、僕ねそうは思わないんですよ、
うん、
それより中野さんもいつもおっしゃってるように、そのシンク力っていうかね、
うんうん、
それは確かに衰えてますよね、
うん、グローバル地球レベルで、はい、どうシンクするということが大事なんです、うん、地球益という言葉がありますね、地球国益プラス地球益で、
はい、
これ不思議なことで、うん、オリンピックってこれまさにグローバルな、
はい、
土壌においてステージにおいていろんなアスリートがこう、はい、競争するというのがオリンピックでありますね、
ルールですね、
中でやると、はい、やる、しかしそこで国際的なことで競争するほど日本人が金メダル、銅メダル、ね、うん、銀、どう取るかどうかということで、うん、愛国心ってナショナリズムが非常に強くなりますね、うん、で、グローバルなことを考えるほど、これ絶対的な矛盾があるんですけども、はい、なんかナショナリズムのことを言ってしまうと。
いやー、オリンピックなんかは特にそうですよね、
特にそうですね、
国同士の戦いです
から、うん、これ前もこのシンクタンクジャーナルで提案させていただいたんですけどね、うん、オリンピックはもちろんその体力の勝負で、はい、まあ、技術力もありますけれども、うん、パフォーマンスもありますけれども、はい、僕は本当にその地球環境問題とか平和構築に関わってね、シンクして世界中でね、この紛争なりね、うん、民族浄化、いろんな民族の問題とか宗教の問題を解決するためのオリンピックのようなね、競争するステージがあって、アイデアで金銀銅を決めるようなね、そういうふうな、まあ、国のためよりか、今、地球全体が同じ問題、地球環境問題も地震の問題、自然災害の問題とか、いろんな問題が、 国益を超えて地球益っていうか地球全体の問題がある、そこをみんなが知恵を出し合ってシンクし合って、うん、そこで金銀銅のメダルをね取り合うような、そういうオリンピックに似たような、
なるほどなるほど、
競技やれば面白いなと思うんですよ、
ね、ああ知のオリンピックですね。
いいですね、知のオリンピックね、
うんうんうんうん、なるほど。そんな中でね、うん、朝日新聞が一つの石原都知事がね、
はい、
要は、金じゃなくって、はい、その銅メダルもらってね喜んでるような国はね、うん、あかんのやみたいなね、うん、ことを、うん、言ったということをね、うん、三面に記事にですね、うん、ポーンと朝日新聞載っけてるんですよ、
うん、
これね僕ね石原さんの頭の中僕どうなってるんだろうなと思ってるのは、うんうん、オリンピックをね東京に招致したり、
うんうんうん、
やっぱりね時代遅れというか、うん、もうそんなこと日本人ってもうそんなの超えてるじゃないですか、
うん、
だけど一昔前は、うんオリンピックに、出たけれど、うん、メダルが取れなかったから言って自殺した人までいたね、あの、
うん、坪谷さん、ね、違ったかな、
そう坪谷さんのね、はい、事件なんかもありましたよね、うん、そんな悲しいところはもう乗り越えてるんですよね、
うん、
だからそこをなんかね、ナショナリズムでもですねちょっと間違ったナショナリズムというか、うんうん、それはおかしいぞというのをね、うん、朝日新聞、まあ私はメディアウォッチャーですから、まあ新聞も、うん、ウォッチしてますから、ここでですね、うまいこと、あそこに石原さんの主張を載せることによってね、
うん、
新聞はこうは考えてないよっていうことをですね、うん、みんなに、こう読者に、うん、あ知らせたなと思ってね、
うん、
これ面白い記事をねうまく囲みで書いたなと思ったんですけど、ねうん、
朝日新聞がですか、
朝日新聞が、
うん、そうです、まあ、だけど石原都知事の東京マラソンっていうのはなかなかね、うん、成功してるみたいですねオリンピックは全くダメでしたけれども国内におけるああいうマラソン、まあ、あれもいいことかもわかんないですね、
まあね体力作り
マラソンに参加することによって、で自分が健康になりますね、
う
ん、そしたら医療保険を下げることができると、
そうですね、
だからああいうマラソンの効果っていうのは、う
ん、本当
に大きいですね、
大きいですよね、うん、だからそういう意味ではいいんだけれど、うん、なんかね彼の頭の中にこうナショナリズムを煽るというかね、
うん
うんうん、なんかちょっと、時代錯誤だなという感じがね、うんその朝日新聞のあれから、
うん、そうですね、ワシントンで、
はい、
トヨタの社長、公聴会ね、
はい、
キャピタルヒルで、はい会員の公聴会、ねまあ、今度上院の公聴会があるんですけども、はい、あれ見てどう思われました、社長の、
はい、僕はね、社長というのは本家から出たですね、彼ですよね、うん、それで彼がね社長になった時の会見で、
うん、
トヨタが収益的にも落ち込んでる時ですね、うん、僕は税金が払えるような会社に早くしたいっておっしゃったんですね、うん、この社長すごいなと、
うん、
企業としてのね、モラルとか、うん、そんなこともこれ一言で言い表して、うん、それで、うん、まあリコールの問題があって、うん、それでまあ公聴会に自分自ら出ていったというね、僕はだから勝ってるんですけどね、両の、うん、
僕はワシントンで2002年から2008年まで、まあ、5、6年ですね、はい、ブルッキンズ研究所とか、うん、ジョージ・ワシントン大学とかの、まあ、シンクタンクで勤務しながら、はい、で主な仕事は実は公聴会に出ること出席で外交安全保障の公聴会に、
う
ん、自慢でもないですけど、はい、日本人で一番出た人間だと思ってるんですね、ずっと出てたんですね、
いろんな公聴会がもう毎日みたい
あるでしょ、毎日のようにありますね、はい、議会がキャピタルフでやるときは、はい、で公聴会というのは、まあ、すごいシビアで、こう議員が来てランキングごとに、はい、まあ、上位の議員から自分の場だけ来た時だけ喋って、
はい、
ですぐ出ていくんですね、
はい、
で、まあ、同じ質問をされるんでそれに答える人は、
うん、
小児関門みたいに同じように答えなあかんとか、まあ、やっぱりキリスト教国家ですから言ったら嘘は言えないとか、はいはい、ですっごいインフォーマルでもあるけれども非常にフォーマルでもう最高にこうこれで世の中動いてるというようなこう空気がねあって、やっぱりトヨタの社長は立派なんですけれども、うん、初めこう英語で読まれて、うん、そしてまあ通訳つけてそれなりに答えておられたけれども、うん、やっぱりトヨタっていう世界ナンバーワンの企業としてはもうこういうねスケープゴートになるということを、
うん、
10年ぐらい前から予測して、うんうんうん、トヨタの社員がロビストを頼むんじゃなくて、はい、社員がずっと公聴会にね、
はい、
出たとしますね、で議員とも、はい、
あ、まあ、
やり取りもできたりね、うんうんうん、その雰囲気を知ってたら、社長が来た時に、うん、こうですという的確なアドバイスをね、企業としての僕は遊びっていうんですかね、利益追求で儲けることよりか、何かあった時に保険のようにそういう人材をね、ワシントンに送って、もうずっと公聴会に出ろと毎日、そして議員ともある程度、まあ、どういうその人の癖があるかとかですね、
パフォーマンスでしょ、
うん、そういうのは、うん、僕やっぱり大企業がアメリカで成功するためには、そのようなシンクタンク的なです、それこそワシントンのシンクタンク的なね、そういう活動が必要かなというふうに思ったんですけど、
いやー、なるほどね。だからアメリカ人の見方と、それから戦略でやってることと、それから戦略なき、我が国というね、よく言われている、ところとの違いっていうね、同じ土俵でどういうふうに戦うんかっていう、そこは、これからの本当、もう本当10年前にやっとかんといかんかったんやけれど、ことが起こってからしかなかなか日本人っていうのはね、
そうですね、その公聴会の空気を知るということとか、うん、あるいはその後トヨタの社長がトヨタの社員を集めてこう話されるときに原稿を読まれて、うん、涙ぐまるシーンがある、はい、僕あれは絶対自分の言葉で原稿なしで、はい、公聴会はしょうがないですよ、うんうんうん、やっぱり自分の言葉シンプルな英語で、はい、グローバルイングリッシュで、うんうん、こう話された方がいいと、それがやっぱり大きく取り上げる、まあ、要するに日本の鳩山総理も、うんうん、トヨタの社長も御曹司クラウンプリンスみたいな、はい、だからアメリカはそういうのはやっぱり嫌いますね、
あ、
御曹司とか何か、
ね、実力主義みたいなね、家計よりという、うん、
だからそういう叩かれ方もあったり、すぐワシントンから北京に行かれましたね、はい、で中国市場の今マーケット大きくなるということで、はい、トヨタの社長うまくやられたと思うんですけども、うん、反対にトヨタがアメリカから引き上げると、うんうんうん、行った場合にアメリカの態度が変わると思うんですね、17万人の雇用と、そうそう、そして何百万という雇用にやっぱり絡んでくると、はい、だから思い切ったこうもうアメリカから中国にみたいな戦略を日本の企業がもうこれ賭けですけども、うん、打った場合に反対にアメリカが公聴会における、うん、トヨタに対する態度も変わったかなというふうに思ったりするんですけど、はい、このシンクタンクジャーナルはやっぱり自分でシンクして京都の思いを世界に発信しようという番組で、京都のリスナーの皆さんのみならずインターネットを通じて、インターネットラジオを通じて世界中の方々に聞いていただきたいと思っております。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りしております。いつものようにここで、ハワイのノーシュアの音楽を聞いていただきたいと思います。中野タムスです。
メディアウォッチャーの徳良信義です。さっき電子、あ、まあ、3D とね、アバターなんかで映画、それから今度はテレビが 3D になってくるっていうお話、はい、それからもう一つはね、アメリカのその家電ショーで話題になったのは電子書籍っていうね、はい、Kindle なんてね、アマゾンの、それから出て、本がああいうブックの、デバイスを使って読めるっていう、うん、これね、2015年から、うん、日本ではですね、原口総務大臣が、うん、 要するに小学校中学校でも、うん、ああいうものを使って、うんうん、で教科書も紙ペーパーじゃなくって、うん、そういうもので、データを送り込んで、うん、それが教科書になるというね、うん、そんな風にしようという、
うん、
それからイギリスでこれはあの一番もう盛んなんですけど、教室の中で、電子黒板っていうか、
うん、
私どもあの、漢学の、はい、まあ何ですか、非常勤で行ってますよね、はい、でそこでもまだまだ、黒板があって、うん、そこにチョークで書くというね、
うん、
だけど、私なんかはあのどうですか、パワーポイントで、うん、映像も見せ、うん、それから文字も見せ、うん、そんなことで黒板を使わないという、うん、だけどそれもプロジェクターで、投射してる、
うん、
だけどそうじゃなくって、例えば大きな、うん、スクリーンのある、うん、テレビでそこにいろんなものを、なんていうんですか、データを入れて、うんうん、それを生徒たちが見るというね、うん、そんな風な教室に変わっていくというね、うん、
そうするとやっぱり、はい、ブラックボードに実際書く方がこう新鮮に見えてきたり、はい、僕はそう思ったりするんですね。で、まあ電子的なことで本、はい、まあ、あの本を読めるようになればですね、はい、カット&ペーストってどっかの情報をカットして、
はい、
まあ、そこにそのペーストで貼り付けるっていうね、は
い、
そういう
コピー
ができますね、はい、そういうことができたり、はい、本当に紙としてその重みがなくなるというか、うん、書く行為がなくなるんですね。そうですね。はい。それはやはり僕はその時に、まあ多くの人はそういうふうな、まあアップルがですね、うん、進めてるようにそういう形で全部アマゾンとかですね、そのデジタルで、
はい、
本を読むようになりますけれども、はいはい、反対に古書とか古いやっぱ紙の匂いに対する憧れとかですね、
はい、
それもまた増えてくるかなと思うんですけどね。
なるほど。あのかなりあるでしょうね。というのがやっぱり紙の文化っていうのはあのグーテンベルクが、うん、印刷技術を、はい、あれが1450年ぐらいですから、
そうですね、
そっから500年間ね、うん、続いた紙の文化でしょう、うん、これはもう一朝一夕ではなくならないし、うんうんうん、それへの、 あの哀愁もありますし、それとね、人間ってやっぱりあの今言われてるのはね、第三次産業革命って言われてるんですね、うん、これは何やっていうと、重さがない、形がないっていうね、うん、こういったもの、それは何だっていうとデータですよね、
うん、
あの例えば、小説家は小説を自分の頭でそれを考えて、それでそれを文字にする、
うん、
その受け皿は、書籍であるわけでしょ、紙である、紙。ところが考えたことっていうのは重さがないし、もともと重量がない、うん、それから形がないもの、うん、そういったものが今度はなんかこう一つの電子書籍の、あれを4万か5万、うん、それから韓国がすごいという話をさっきしましたけれど、韓国ではですね、もう1万円切るやつがそんなものが出てるわけですよね、うんうん、そうするとそんなものがうわーっと広まる、でその中にデータだけが入ってくるという、ね、ね、うん、そんなあの時代になってくる、うん、だけどそれにやっぱり重みがいるなというね、う
ん、その勝手にどんどん情報が入ってくることによって、はい、自分の頭の中に、
はい、
まあ、発行されてないというかですね、うん、入ってないのに、うん、それでその情報も体に入ってしまったというね、はい、その辞書の中、まあ、というかコンピューターの中に、
はい、
そしたら本当にその発行させたり、うん、本当に覚えるためには、はい、自分でこう書いたり、アクションがあって初めて覚えられたり、
うんうん、
あるいはあの話をしたり、
はい、
その話に対して何かリアクションがあって初めてそれが良くなるって、まあ、構想もそうですね、
ありますよね。
だけど一方通行的な感じもしますね、
そうなれば。だから、今携帯でメールね、うん、我々もしますけれど、うん、漢字を本当忘れてますよね、
うん、忘れてます
ね。あ、何かなというね、
黒板で書けないですね。
そうそう
特に見てる前にね、
う
ん、ごまかしてご
まかして、そんな状況にはなるでしょうね、
うん、
だけどコストがあまりにも安いというね、
うん、
あの Kindle の中に何千冊という本が入っちゃうわけですから、うん、ストックもできるというね、うん、そうすると次の時代、今来ようとしている未来、うん、こんな時代にね、 何か我々はどうしたらいいのかっていうね、
うん、
なんかこう技術だけを学ぶんじゃなくって、うん、こういうあの IT 時代、
うん、
しかも高度情報があふれてる、
うん、
こんな時代にどんな風にすれば私は人間らしく生きていけるんかっていうね、
うん、
こんな授業があの今年、中野さんと、
はい、
ご一緒に、ね、母校でやる授業も、
はい、うん、
ネットコミュニケーション学の創生っていうね、うん、この、一つの講座を持つわけなんですけど、
ポストマスコミ時代の情報リテラシーっていう
ことですね。そうですね。だからマスコミ言って、私も40年間テレビの世界におりましたし、うんうん、それから新聞の歴史、
うん、
それから書籍の歴史はもう500年、
うん
う
ん、
そういったものの中で、今度はインターネットの時代になった時に、うん、こうネットコミュニケーションの中で人間関係どうなるかみたいなことをね、
うん、
学生と一緒に
今 YouTube を通じて、はい、例えばアメリカのキャピタルヒルの公聴会の模様も C-SPAN っていう、うん、まあ、向こうのねパブリックのあれどんどん入ってきますね。
ありますね。
どんどん入ってくる、
はい、
だから世界のシンクタンクの動きから、
うん、はい、
国連から、
はい、
あの議会から全て情報がもう入ってくる。その情報はどんどん入ってくるけれども、うん、その時に自分の言葉で、
はい、
まあ、先ほどトヨタの社長の話しましたけれども、うん、原稿を読まずに、
はい、
自分の言葉でいかにシンプルに、そして、説得力のある話し方ができるかという、
はい、相手にどう伝えるか、
どう伝えるかという、はい、いろんな情報が入ってくるけど、すべてやっぱり自分の言葉でいかにシンプルに表現するかという、はい、原稿も読まずに、
そうですね、
その能力がやっぱり要求されますね。
そうですね。それも私もですね、アナウンサーを5年間やっておりましたし、
はい、
それまで高校時代からですね、アナウンサーになるためにですね、一生懸命訓練しました。だから標準語も喋れますけれど、中野さんとかこのラジオで皆さんにお伝えするときは、大阪弁っていうか、私は神戸生まれですから、神戸弁でこうやってるんですよね。こういう方言なりですね、
うん、
あるいは京都弁なり、
うん、
こういったものが人の心を打っていくわけで、うんうん、標準語でですねこれ喋ってると身についた人はいいんだけれど、身についてない言葉で喋るとですね、どうしても通じないとかね、
うん、もうこのもうラジオカフェシンクタンクジャーナルも徳田さんに来ていただきまして、はい、もう2年ぐらいになりますけれども、うん、ま
あ、
徳田さんっていう方はですね、はい、本当に朝日放送で40年ぐらい、
ね、
朝日放送
やってる、
そうですね、
はい、
勤務されて、はい、そして約30年前です、2、30年前ですね、はい、ABC 朝日放送で、なんですか、ヤングルケストという、もうこれ本当に深夜放送にとったら有名な、まあ、まあ、その方にこのシンクタンクジャーナルに来ていただいたんですけどね。いや、ね、本当に。
だからそういったね、一つはアナウンス術という訓練がいるだろうし、うん、人に私の気持ちを伝えるっていうね、うん、そんなところを、中野さんとも、ご一緒しながらですね、
うん、
まあ、漢学の一つの講座
で、ね、
後輩たちに教えたいなという、
うん、はい、うん、やっぱりこうプレゼンテーションのこう能力とか、まあ、ラジオのトークにしてみても、やっぱりライブ性の、今これライブで行ってるんですけども、はい、まあ、ライブ性ので、そして現在進行形 の、 この考えながら話すという、はい、でこれをやっぱり聞いていただいて、はい、そして皆さんに考えていただきたいと。
そうですね、
はい、どうも今日はね、松木ありがとうございます。どうも
ありがとうございました。
また来週お願いします。